周到に準備。以下、あまり知られていない裏話を紹介しましょう。田中首相のタイ訪問については、その半年前頃から立案されていました。成功裏に訪問を終わらせたいという考えから、藤崎マリ大使以下が協力し、周到な準備が進められてきました。特に、訪問の1ヶ月前には会員に長期休暇を自粛させ、その期間を準備に充てさせました。また、活発な学生運動に対しても、対策を話し合い、タイ当局にお願いする形となりました。この過程で、西野さんの協力が不可欠であると認識され、西野さんに呼びかけが始まりました。西野さんは、貿易不均衡の解消を目指して経済団体との協議の場を提案し、それが了承されました。こうして実現したのが、田中首相のタイ訪問前に開催された日タイ貿易会議で、この会議により産業界との深い関係が築かれました。大使館としては官の立場であり、直接的な協議の場を設定できなかったため、西野さんの協力が不可欠でした。なお、この時西野さんは JCC の役員で前例のない無役職の筆頭理事という役職についていました。かけるかけるかけるかける。西野さんは田中首相の対訪問の前日程を藤崎大使の秘書役として動き、首相の質問に対しても直接答える場面がありました。当初は学生との対話は計画に含まれていませんでしたが、突然田中首相は少数の代表とも会っても良いと提案しました。これに対して藤崎大使は驚きながらもその準備を指示しました。しかし、宿舎であるエラワンホテルは急に言われても準備ができないし、会見用の部屋は空いていないという回答がありました。途方に暮れた藤崎大使の前で、西野さんは次の提案をしました。隣のアマリンホテルなら空いているので、その支配人に連絡を取ってみますと発言し、それが了解されました。アマリンホテルの松田義久支配人に連絡を取り、会見の場が設けられることになりました。中、松田義久支配人については、別に紹介します。なお、アマリンホテルは首相の宿舎のエラワンホテルの裏側にあり、小さな通路があり人のみが通行できる抜け穴が存在しました。なお、このアマリンホテルは後になって、アマリンブラザー、そごう百貨店が建設されてオープンすることになります。この計らいによって、首相と10名の学生代表による会見が実現し、双方の立場の理解がより深まりました。その内容は、西野さんの記述通りです。ここでも、西野さんはその機敏な行動により高い評価を受けました。こんな裏話があるにもかかわらず自慢せず、聞かれないことは答えないという西野さんの控えめな性格も伺えます。今回で、田中角栄首相の対訪問に関する話は完結します。